三国町安東からダッチミンダッチミン。
僕は3時を回りました。丹南 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ダッチミンダッチミンの時間です。丹南の方ではどうですか？雨は降り出してきましたでしょうか？三国の方では先ほど1時間ほど前から雨が降ってきました。皆さんは春をどのような形で感じますか？実は私は、花粉症が多くなってくると、あ、春が近づいたんだなと感じるんですが、そしてその春を一層感じるのが黄砂なんですよね。黄砂も降り出しました。本当にこれからの季節、春を迎えるんだなと改めて実感をしています。そんな今日3月に入ってなんですが、この番組を続けてきて、4月からちょうど1年近く経ちます。実は3月は別れの季節、卒業式の季節と言われていますが、私も今日担当するのが最後ということになります。金沢からこの安東は一体どんなところかというのを、いつも考えながら、そして安東のことをもっと知りたい、安東のことを伝えたいとこちらに来ております。金沢から来ました安島ひろ子が今日担当いたします。さて、このダッチミンというのは実は安東の古い言葉だそうです。おいちにおいちにと一歩ずつ歩く、本当に一歩ずつ成長していきたいなと私も今も思っています。さて、このダッチミンダッチミンの放送を届けているところは、福井県は堺市三国町の安東です。東尋坊から渡島に向かって進んでいただく信号のある交差点にハウスアブメイヤがあります。そのハウスアブメイヤの1階ギャラリー砂屋からお届けしています。今日先ほども紹介しましたように、私にとってはこの番組の最後となるんですが、最後にふさわしい素敵なゲストをお迎えしております。お話を伺うのが楽しみです。早速紹介させていただきましょう。三国にあるバードランドといえば知る人ぞ知るオーナーでいらっしゃいまして、ピッツァイオーロの小田原学さんが今日のゲストです。
どうもこんにちは、バードランドの小田原です。よろしくお願いします。
今も私知る人ぞ知ると紹介したんですが、丹南の方はもちろん、金沢でも私の同級生とかもみんなバードランドさんのことは知ってますからね。
そうなんですか。どうもありがとうございます。
いや本当にびっくりしました、はい、私がこうやって番組で今、あんとは行ってるのよって言った時に、すっごくいいとこ教えてあげるから、って言われて、それがバードランドさんで、実は私はもう以前からね、バードランドさんは知ってたもんですから、そういう意味では有名なところなんだって改めて思いましたね。
そうですか、ありがとうございます。
オーナーの小田原学さんはまたとっても面白い方なんで、少し本人の紹介からまずさせていただきたいと思うんですが、はい、小田原さん、生まれはどちらですか？
僕は三国ですね。
三国なんですか？そうですね、はい、私それ今日初めて聞きました。
実家はね、安東なんですよ。
もっと驚きました。
すぐ近くですね、はい、ここ。
そうですか、じゃあ安東弁少し。
そうですね。いっぱいありますね、安東弁は。
わかりますか、安東弁？
いやね、少しわかりますけど、もうね、80歳ぐらいのおばあちゃんの言ってる言葉はね、ちょっとね、わからないですね。
そうですね、私もぜひこの番組を通して安東弁で話してくださいって何人の方にか言ったんですけどね、安東弁で話してくれたら安東弁で返せるって言われました、
ね、そうですね、
はい、でも聞いたらわかるんですね。そうなんですか、嬉しいですね。そんな人に話が聞けるっていうのは、いや本当に嬉しいです。
あ、そうですか、
はい。安東のことを人に紹介するときにどのように小田原さんの口からは出ますか？
僕はね、すごいね、安東の人はね、何て かね、いくつになってもね、仲がいいんですよ。
まとまね、
青年団、壮年団、すべてね、こうまとまりがあるっていうかね、はい、
そうですね、
アントー祭り見ると分かります。
分かりやすい表現でしたね。一言でしたね。
そうです、
本当そうですよね、ぜひそれは4月ですからね、
そうですね、
アントー祭り来てほしいし、ひょっとしたら小田原さん自身もこのアントー祭りの4月20日なんですけど、
そうですね、
この日っていうのはちょっと血が騒ぐですか。
そう、やっぱりね、特にあの神輿ね、
あ、はい、
あれいいですね。
は
あ、そう、なんかまあちょっと羨ましいですね、僕は安東に住んでない分ね、そういうのに参加できない分。
そうですね、今もお話があった安東で安東祭りっていうのは本当に古い歴史もあるんでしょうけど、安東、ね、の人じゃないと参加できないんですね。
そうなんですよ、
ね、すごいですね、その伝統が守られているのもすごいなと思いますし、団結している、そうでありながら今新しい雰囲気とか新しいものもどんどん入れ出している。
そうです ね、 ね、うん、やっぱりね、安東の人はね、意外と外国船に乗ってた人が多くて、変な話、もう年いったね、おじいちゃんおばあちゃんでもコーヒー飲んでるんですよね。
いや、素敵、おしゃれ、ちょっと本当に私がアントを好きになったのは、このもう大自然の豊かな風景もありますが、うん、改めて思うと人柄もあったと思うんですが、私がどうして惹かれるのかと思ったらおしゃれなんですね。
そう、すごいね、おしゃれですよ。
そうですよね、その血を引き継いでいる小田原さんだということが今日改めて分かりました。ありがとうございます。で、お店のバードランドについても少し伺おうと思うんですが、はい、ピッツァのお店と紹介していいでしょうかね。
そうです、今はね、もうピッツァがメインでやってますからね。
でも美味しいパスタとかね、まあイタリア料理という感じでしょうか。
そうです、自分ではね、セレクトショップって言ってます。
何ですかそれ。それは何ですか、ちょっと詳しく教えてください。
これって別にこだわりはなくて、これ自分がやりたいものをこう、
はい、
やってるって感じなんですよ。
それは偶然なんですけど、うん、私もバートランドさんに初めて連れてきてもらった時に、このアントのこともまだ知らない時でしたので、なんておしゃれなお店がこの三国にあるのって驚いたんですよね。
そうなんですか、
はい、ロムの建物でのお店があることは知りませんでしたので、ロムで建てようと思ったのは、
あれはね、昔ね、
はい、
高校時代にね、一時の温泉のスキー場でね、
石川の一時のですか、
住み込みでね、アルバイトしてたんですよ。そこのお店がね、ロングハウスっぽいお店だったんです。それでね、それとかいいなと思って、
そうですか、私はログハウスに初めて出会ったのは長野なんですよね、ですから長野でそういった中でのなんか別荘地の中のものがこの三国にあるっていうのは驚いたんですが、ある意味ではもう歴史が古くって、三国の最初の頃のログハウスになるんじゃないですか。
もう22年平成元年ですからね、オープンが。
そうなんですか、なんか一段とログに味わいが出てきましたね。
そうですかね。ありがとうございます、
はい、もう少しお店のことを詳しく紹介したいなと思うんですが、まあ本当に知る人ぞ知るこだわりのピッツァだと思うんですが、チーズなんかもちゃんとこだわってますよね。
そうですね、もうチーズはね、僕やっぱりフレッシュなチーズが、ね、いいっていうんで、もう十何年来の付き合いなんですけど、岡山のね、はい、吉田牧場さんのところで、はい、就任何回か入れてもらってるんですよ。
そうなんですよね、それもきっと自慢だろうし、こだわっていらっしゃると思うんですけど、あと記事のこともあるでしょうが、私はやっぱり石窯の話も、
ね、
忘れちゃいけない、石窯でピッツァを焼いてくれるっていうのは本当にすごく売りだとは思うんですが、この石窯で焼いたっていうことの違いとして、例えばバードランドさんのピッツァ、うちへ持って帰ってっていうテイクアウトもしてるんですけど、テイクアウトした時が石窯の焼きでは違うそうですね。
そうですね、普通はね、ピッツァ硬くなるんですよ、
はい、
冷えると、
はい、
でもね、
食べづらくなります。
石窯で、きちんと焼いたやつは硬くならないですね。逆にね、柔らかくなるっていうかね、
はい、
パリッと感はね、どうしてもなくなっちゃうんですけど、はい、柔らかい感じになりますね。
そうですか、はい、そういった違いが分かるっていうのは
いいですね。
そうですね、
そのあたりもこだわりなのかもしれませんが、また後で伺おうとして、実は1週間前に、はい、イタリアから帰ってきたばかりということ で今時差に襲われてるんじゃないですか。
そう、もう時差は治ったんですけど、はい、向こうでねやっぱりよく食べてたんで、変な話ね、夜中になるとね異常にお腹が空くんですよ、時差で。
その時間帯面白いですね。
8時間違いますからね。
そんなことってありますよね。例えば私も海外行って帰ってきた時には眠気が襲ってくる時間がいつもと違ったりとか ね、それと同じで自然現象で空腹になる時間が違うん
です。まだ治らないですね。
あ、そうですか、イタリアの話もこの間お店に伺ったらすっごく面白かったんですけど、少しあの話してください。
いいですよ、
はい、はい、
そうですね、もう僕ね実はね8年ぶりなんですよ。
あ、そうなんですか。
ね、僕の場合はイタリアって言ってもね、ねミラノ知らないし、フィレンツェ1日しか行ってないし、ローマも何回か知ってないし、ナポリだけなんですよ。
あ、でも私そういうふうなこだわってるのがいいと思う。うん、なんか浅くいろいろ行ったって言っても知らないよりも、ナポリ。
そう、ナポリのね半径ね、ナポリの市内半径3キロはねめちゃくちゃ詳しいですよ。
じゃあそこしか知らないってことなんですか。知らないですね。
はい。
あ、そんな人面白い。
そうだから、あのナポリだとみんなねポンペイ遺跡とか行くんですけど、行った時ないですね。
あ、いいですね。じゃあそのこだわりの3キロあたりのところっていうとやっぱり人柄じゃないですか、イタリアの魅力っていうと。
そうですね、なんとも言えないね。向こうにいるとすごいね、あの想像しいんですよ。
あ、
もう変な話、向こうの人はね車自体は信号が青でも、僕らが青でもね絶対普通にね横切りますからね、信号関係ない状態で。
じゃあプープープープーとか、
もうね、あの間を縫って道を渡るっていう感覚なんです。特にナポリは。
あ、そうなんですか。
そう、でもそれも住んでる人みんながねそういう気持ちなんですよ。
うん、
あの何っていうかな、その応用が効くっていうかさ。
それってある意味ではルールは守らないという自由人でありながら、
あのその場その場のね、あのかわし方がうまいっていうかね。
うわ、面白い。
もうそれ典型的なね、イタリアでもナポリの人は典型的ですね。
はい、なんかあのそうやってナポリの話をしっかりと聞くのがとっても楽しみなんですが、ここで一曲、曲を入れたいと思うんですけど、はい、小田原さんが選んでくれた曲もやっぱりイタリアの曲でしたね。
そうですね、
はい、はい、よく知ってる人も多いかと思うんですが、誰も寝てはならぬという曲で、歌劇トゥーラントットの中からプッチンニーの曲なんですが、実は今日歌っていますのが1990年イタリアで行われたワールドカップの時の前夜祭で三大テノール歌手が歌った歌声で聴いていただきますので、早速それでは聴いていただきましょう。
No, no, sulla
劇トゥーラントットより誰も寝てはならぬ、ルチアのパパロッティの歌声を聞いていただきました。大迫力ですよね。
そうですね、
はい、やはりイタリア人っていうのはこういった歌をね、イタリアの民謡として歌うんでしょうね。
歌いますね。
歌うんですか。
本当に歌ってますね。
あ、本当ですか。聞いたことあるんですか。
なんか口ずさむ人多いですよね。
そしてなんとこのパパロッティが、小田原さんが修行で行ってた店にいた、
う
ん
う
ん、
そう、お客でね、はい、来た。僕はね、会ってないですけど、はい、何回か来てるみたいですね。
本当になんかそういった身近な中で、聞いたことがある、もう少しお話を伺いたい、そのナポリのところの、こう雰囲気のこと、もうちょっと人柄とかのことは出たんですけど、風景とかどうですか。
風景はね、いいですよ。
どういう風にいいですか。
もうね、ちょっと高台から見るね、
はい、
高台からボーメロっていうちょっと高台があるんですけど、そこから見るね、海と、あとソレント半島とカプリ島の景色もいいし、うんうん、今度はね、港の方からベスビオ火山とか見る風景もいいしね、
は
い、でもね、僕意外とね、好きなのはね、
はい、
ナポリの市内の方に、スペイン地区ってね、すごい治安の悪いところがあるんですけど、
はいはいはい、
そこのね、もう込み入ったよくあるじゃない、建物と建物で洗濯物が干して、
はいはい、
あ、いいですよ。
やっぱり住んでるって人の気配がするような、
もう上からね声は聞こえるしねそう、プライベートがないってことですね、あそこは。
あ、そうですか、なんか変にそういうふうなところにいる方が落ち着いたりするんじゃないですか。そう、
面白いな、面白いっておかしいですけど、なんかね、溶け込んでるって感じがしますね。
こうイタリア行った最初に初めて行ったきっかけっていうのはどういうことなんですか。
ピッツァをやろうと思って、
はい、
ピッツァはイタリアピッツァはナポリだと思って
え、
何にも知らずにね、行ったんですよ。
それもまたすごいですね。
そう、イタリア語もね、行く十何時間の飛行機の中で覚えようとかさ
どうしたらそんな発想なんで、それ若かったんですか。
そう、でもね、もうね、30過ぎてましたよね。若くはないですよ
そうですよ ね、実は小田原さんのその、イタリア行く前っていうのは音楽家という経歴もお持ちなんですよ ね、ミュージシャンっていう、今もBGM で流れてる曲を聴いても解説をしてくれたりね、ギターのこと言ってくれたりね、本当に間違っていなかったらそのまま音楽家で生活したかもしれない、ね、
そうです
かね、ね、そしてイタリアへ行った、そしてその本物のピザを食べようと思ったんでしょうね、タレミ
の。もうね、1週間ぐらいで30軒ぐらい回りましたね。
じゃあ朝昼晩じゃなくてもうずっと
お昼にね3店舗、はい、夜に3店舗とかね、もうね、チーズ見るの嫌になりましたもん。
ああ、そうですか。その中でやっぱりお気に入りっていうのはあったんですか。
ありましたね。一番最初にね、
はい、
習いに行ったお店ですね。
うーん、
ナンバーワンしか言えなかったんですけど、もうイタリア語で喋れないし
その時の味を思い出して、どういうふうに思いましたか。
なんかね、僕がずっと理想としてるんですけど、優しいんですよ、味が。
ほう、あ、私も小田原さんのはこう、強く来ない、優しい、確かに優しいと思います、はい、だからたくさん食べれちゃう。
ああ、そうかね、
うん、
それがねすごい第一印象で、あ、もうこの人に習おうと思って
すごいですね。そうなんですか。
でもすぐね、行ったらもう中に入れって言われて、
あ、
いきなりね焼かしてもらって。
でも言葉通じないじゃないですか
ナンバーワンだけですから、
ね、それで気に入られたんですか。
そうで、日本人まだねその時ナポリにあんま行ってないんですよね、すごい珍しくて、
あ、そうですか、面白いですね。それだけですぐ入れ。
そうですね、
そして本当に私もそう思ってたんですけど、小田原さんも薄いピザ生地だと思ったら結構厚いのに。
そうです、全然違いましたね
あと本当に広げる技術の前にこねなくちゃなんないでしょうし、いろいろ問題もあるんでしょうけどね。ああ、 やっぱり生地作りがだいぶかかりますよ ね、
生地がね、はい、ナポリピッツァはね8割ぐらい、7割から8割ぐらい占めますね。
ああ、そうですか。
もう生地の味っていうの
が、じゃあ、ある意味では小田原さんのところのピッツァは今度名前ナポリピッツァですね、うん、他のところじゃなくてナポリだけですね、あ、そうなんですか、あと、小田原さんはこの、ピッツァイオーロという資格を持ってらっしゃるんですけど、この資格っていうのはどういう資格になるんですか。
あれ、ね、あの2つあってね、僕今回も行って違うことをしたんですけど、今に日本でね皆さんこう撮ってるのが、お店にくれるベラピッツァナポレターナってね、ちゃんとしたピッツァを作れるお店ですよっていう、はい、まあ、認定と、はい、今回僕行ってきたのはレッジーナマルゲリータってね、ちゃんとしたこのマルゲリータとかね、ちゃんとしたナポリピッツァを作れる人間ですよ、お店じゃなくて。
はあはあ、そうするとお店に与えられる認定と個人に与えられる認定があるわけなんですね、レッジーナ・マルゲリータ、レッジーナってチーズの名前だと思ってましたけど違ったんですね、私イタリア語知らないから。あ、そうなんですか。マルゲリータも
チーズ、ピザの名前ですね。
あ、そうなんですね。あ、そうなんですか。で、この認定を、なんと、小田原さんは日本の人に、あなたを認めますっていう資格の認定者の資格者になったんですよね。
レッジーナ・マルゲリータ協会の方のね、
はい、その協会の日本代表になられたんですよね、今回ね、そんな人がこの三国にいるっていうのも驚きですが、はい、
そうですね、まあ、三国だからいいんですけどね、
はい、
僕いつもね、はい、みんなに集まっても三国はね日本のねナポリだって言ってるんです。
あ、そうかそうか、そういう方ですね。私はそれはさっき言ったように人とかがすごくこう人のことすごく特徴があるって言いましたよね、それは多分安東で生まれた小田原さんだからちょっと重なったところが
そうですかね、
あるんじゃないかなと思ってお話を聞いてたんですよね。そうだとこれからもじゃあ小田原さんはある意味この三国にこだわって住み続けるんでしょうね。
いいですよ三国。
そうですか。三国の様子どうぞどんどん PR してください。
三国はね、何しろね、全てに積極的ですね。
そうですか。
うん、積極的
なところ。それは小田原さんだけじゃ
ない。そうなんですかね。うん、
あ、積極的。
あとね、仲間、僕ら同業者同士で集まっても。いがみ合わないっていうかね、
それは小田原さんがそうしてくれてるとかとってもあると思うんですよ。小田原さんのところにみんな集まってくるじゃないですか。
いや、そんなふうに思いますけど、そう、みんな仲良く、うん、助け合っていきますね。
そうですよね、うん、三国の独特の雰囲気って本当あると思うんですけど、うん、これからも大切にしていきたいとは思うんですけど、ね、どうなんでしょうか。三国のあえて欠点って言ったら何だと思いますか。
欠点ですか。
はい、
欠点ですね。欠点がないところが欠点かもしれないですよ、逆に。
というか、私は改めて、そんなに三国が大好きな人なんだと今日思いました ね。
三国、でも三国の人みんな三国バカですよ。
あ、
うん、絶対三国はね、自慢しますね。
あ、そうですね、ね、確かにそうですね、うん、本当いいところがいっぱいあるし、うん、ぜひ来てほしいと思いますね。自然もあるし、ね、食べ物も美味しいし、でも私はこうやって1年間通ってきて思うのは、うん、その上にやっぱり何といっても人間関係だなと改めて思いますね。ぜひ一度私は石窯で焼いたアイスクリームを次回食べたいと思うんですが、
わかりました。
はい、そのことをちょっと紹介してくださいますか。
そうですね、まあね、うちではね、ベイクドアラスカって名前でね、はいはい、本当はね、アイスクリームが出ない冬場にね、売ろうと思ってやったのがきっかけなんですよ。
そっか、考えますね。アイスクリームは冬場寒いから、うん、温めたアイスクリーム
焼けばさ、食べてくれるかなっていうのがすごい安易な考えなんですけど、
はい、
それが今お店としては、ね、よく 名物で出るようにな
った。あ、そうですか。でもやっぱりどうしたらいいかって工夫の中から生まれる、その小田原さんのアイデアも詰まったお店にぜひまた足を運んでほしいですね。
そうです、
はい、今日はありがとうございました、はい、いろんな話がいっぱい聞けました、最後にですがお届けしてまいりましたダッチミンダッチミン、まあ、1回、私安島ひろ子がお届けしてまいりましたが今日が最後になりました。そして4月からはまたリスナー、新しいリスナーも登場してバージョンアップしてこのダッチミンダッチミン続いていきます。ぜひお聴きください。最後にそれでは、もうこの曲がイタリアの曲というオソレミオを聴いていただきながらお別れです。今日はありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。
ダカポ、ダカポ、adesso sono proprio riscaldati. Thank you.